今日はエレミア書の46章です。このところにはエジプトに対する裁きが語られています。2節にエジプトについて、すなわちユーフラテス河畔のカルクミシにいたエジプトの王ファラオネコの軍勢についてとあるわけですけれども、このカルクミシの戦いにおいてバビロンの王ネブカドネザルによって打ち破られたということが歴史的な事実であるわけです。五節に何ということか、このアリフ様は、彼らはおじまどい後ろに退く、勇士たちは撃たれ後ろも振り向かずに逃げ去る、恐怖が取り囲んでいる、このエジプト軍の様子がここに語られているわけです。しかしエジプトはもともと7節を見るとナイル川のように湧き上がり、また8節にも同じような言葉が続いて、本流のように逆まつく、彼は言う、湧き上がって地を追い町も住民も滅ぼそうというような、かつては権勢を誇っていたものであったわけですけれども、しかしそのエジプトがバビロンの王ネブカデネザルによって打ち破られてしまうということになるわけです。11節を見るならば、乙女である娘エジプトよ、ギルアデに登って乳香を取れ、多くの薬を用いても無駄だ、お前には癒しがない、もう癒しがないほどに徹底的に責められてしまう。そしてまた13節のところにも、バビロンの王ネブカドネザルが来てエジプトの地を打つと、そのように語られているわけです。15節には、なぜお前の王牛は押し流されるのか、それは踏みとどまり得ない、ここで牛と出てきているわけですけれども、しかしこの言葉は20節を見ると、エジプトは可愛らしいメスの子牛、しかし北からアブが襲ってくるというふうに表現が変わってしまっているわけです。最初は大牛のように非常に力強いものであったものが、もう可愛らしいメスの子牛というふうになってきていて、それには全く力がないというような様子であるわけです。21節には、その中にいた傭兵も肥えた子牛のようだとあるわけですけれども、このエジプトはまた周りの国々にもこの傭兵を雇い、そしてまたバビロンの王と戦うということをしたわけです。そのことは9節のところに、盾を取るクシュ人、プテ人、弓を吹くルデ人よというふうに出ていたわけですけれども、その傭兵すらも21節のところに背を向けて共に逃げ、立ち止まろうともしない、それらのものも滅ぼされてしまうということになるわけです。17節のところには、エジプトのファラオは時期を逸して騒ぐ者、この時期を逃してしまう、そしてこの時というのは21節のところでは、彼らの滅びの日、刑罰の時が彼らの上に来るからだ、やがてはこの世のものは滅び去っていく時が来るというふうに語られているわけです。25節に、万軍の主は言われる、見よ、私はテーベのアモン、ファラオとエジプト、その神々と王たち、ファラオと彼により頼む者たちを罰するとあるわけですけれども、神様はこの世のものを必ず裁かれる時が来るということを教えられます。いくらその時の権勢を誇るということがあったとしても、長くは続かないわけです。やがては滅び去ってしまう。エジプトもかつては四大文明の一つとして数えられていて、その清流を歴史の中にも刻んだわけですし、またもちろんバビロンもかつては栄えたわけです。じゃあ今の時代、バビロン、 エジプトはどうか、もう衰退してしまっているわけです。エジプトは26節の終わりを見ると、昔のように人が住むようになるとあるわけですけれども、もちろん今はエジプトの国はあるわけです。じゃあどれだけ大きな力を今の時代にあって持ってるだろうか。もうほとんどないわけです。ただ観光によって国が保たれてるってことにしか過ぎないわけですし、またエジプトを破ったバビロンでさえも、今はイラクの国っていうふうになってるわけですけれども、それはもう私たちもニュースで知るような状況になっている。もう世と世の欲は過ぎ去るというようなことを私たちは学ぶことができるわけです。しかし27節を見ると、私のしもべヤコブよ、恐れるな、イスラエルよ、おののくな、とそのように主なる神様は言われます。そしてヤコブは帰ってきて、誰にも脅かされずに平穏に安らかに生きる。28節のところに、私のしもべヤコブよ、恐れるな、主の言葉、私があなたと共にいるからだ、というふうに言われているわけです。最後には、あなたを滅ぼし尽くすことはない、ただし裁きによってあなたを懲らしめる、決してあなたを罰せずに置くことはない。主が共におられて滅ぼし尽くすことはない。これはもうあのユダヤ人の歴史を見てもはっきりと分かる姿であるわけです。ただし私たちは気をつけなければならないのは、裁きによってあなたを懲らしめるということに私たちは注意を払わなければならないと思います。ヘブル書を見るならば、神様はその愛する子に対しては鞭を惜しまないということが語られているわけです。そしてまた私たちも神様の前にあっては、神によって作られた人であり、また私たちは神様のもとに立ち返る以外に他に祝福はない。神様が私たちを栄えさせてくださる方であるということを私たちは知るべきであるわけです。私たちはあなたと共にいる、この神様により頼み、そしてまた神によるところの御栄え、その祝福に預かさせていただきたいと思います。